アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースちっこアークがお届けしております。いよいよ年も明けましてですね、もう寒中見舞い申し上げますという、ような、日程なんですけども、本日は1月の、8日の、火曜日でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。浅田渉でございます。今年も、残すところ今年っていうか今年は、残すところまだ11ヶ月と22日ぐらいあるわけなんですけども、今年度ですね、3月までですね、1月2月3月と、この番組編成で、アークオーディオ、続いていくわけなので、またまた、楽しみに、聞いていただけたらと思います。それでは早速、新年、第1回目行ってみたいと思いますけども、1月8日火曜日、火曜日ですね、火曜日ということは、本日はですね、毎月このちっこアークという、スタジオで、公開録音のトークサロンの、イベントします。そちらの、模様をお届けしたいと思います。アークトークコンピレーション、アートの視点から日常と社会を再発見するトークサロンでございます。本日ですね、公開します、内容はですね、12月の15日の、土曜日に行われたアークトークコンピレーションボリューム10、地域に介入するアートアクティビティ築港過去展望山編ということでですね、ゲストにはですね、港湾労働者、港湾ですね、港ですね、港湾労働者の聞き取りを中心に、この築港という、大阪の港区、展望山、海遊館とかあるところなんですけども、この町の記憶を、様々な形で、つないできた、研究者、この方はですね、研究者の活動を、もともと現在もなんですけども、鎌ヶ崎西成ですね、大阪の、大変日雇い労働者の、多い町として全国的にも有名なんですけども、そういう労働問題とかにもね、切り込んで様々な研究をされている方です。でなぜその方が今回築港を話すのかっていうことなんですけども、それはおいおい分かるとしてですね、あともう一方ゲストをお呼びしてまして、その大阪市の、大阪港とかその辺あたり周辺でですね、様々な、社会活動、これ行政と、共に町づくりの、事業に関わったりとかをされている丹羽豊さんという、方、この原口さんと、丹羽さんの、2名にお越しいただき、様々な形で地域に、どういう文化活動というものを根付いていかせれば街が面白くなるのかみたいな話をしていきたいと思います。今回はとりあえずまずは研究者のこの原口さん、大阪市立大学の研究者の方なんですが、この方のですね、自己紹介を兼ねてまず西成、一方その築港とは全然違う環境と思われがちなんですけども、最終的にこの辺りがつながってくることになるんですね。西成鎌ヶ崎の、歴史について、どういったこの辺が地域がこう形成されてきたのか、現在はもう皆さん、正直ちょっと行くのが怖い街みたいに、日雇い労働者がいっぱいおって、宿のない方がいっぱい寝ている街っていう風な認識されてると思いますけど、なぜそういう街になったのかっていうこと、これかなり勉強になりますね。この、普通に社会勉強として聞いていただくっていうのも面白いかなと思います。いくつか資料等も、サイトの方に上げさせていただきますので、そちらも参考にしながら聞いていただけたらと思います。それではどうぞ聞いてください。で、今回、ゲストにお呼びしましたのはですね、大阪市立大学の、都市研究プラザ、などで活動をされています、地図学者の原口武さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、結構今日は港区の方が多いと思いますので、皆さんご存知だと思いますけども、この港区で様々な、地域プロジェクトで活動されている丹羽豊さんです。よろしくお願いいたします。ということでですね、今回、テーマで挙げてますのが、地域で、アートとか文化的な活動というのがどういうふうな形で地域に関わって、その街づくりに形成できるかというような可能性を、この築港、展望山地区というのを一つの例にしながら、どんどんいろんな場所の話もして、皆さんの意見も交えて話し合えたらなというふうに思っております。それでは早速トークの方に入っていきたいと思うんですけども、本日そういうテーマで、お二方お呼びしたんですけども、片や原口さんは、研究者という立場で、この築港の、ちょうどこの築港、ここのPINPの裏に横田っていう名前の立ち飲み屋さんがあるのをご存知ですか。皆さん結構知ってる方もおられるかな。
横田とか、まあ、いろんなところでその聞き取りを結構、この地域に住んでる方とか、この地域で実際労働されている方の聞き取りを、してそういうあの地域づくりの研究などにも、生かすような活動をされています。まずじゃあ原口さんからちょっと簡単に、まあ、そのなぜ地域に関わったかというところまで、踏まえてちょっと自己紹介を、はい、していただけたらと思いますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、これは20分の枠、
まあ、大体ですねなんとなく枠組み的に20分ぐらいかなという感じなんですけど、
はいはい、ここからですよね。
あの、はい、緩いので、はい、そのあたりは
改めまして原口武史と申します。よろしくお願いいたします。2点ご了承いただきたいことがありました。ちょっと風邪の病み上がりでしてたまに咳が出てきてしまう、います。それから慢性膀胱炎を患っておりましてお手洗いが近い、はい、ということがありますので、
もう何かあったら急にもういきなり走ってきてください、
ね、はい、いきなりパーッと出て何事もなかったのにパーッと帰ってくる、
はい、その間に丹羽さんと僕で何とかつないで
います思います。すみません、よろしくお願いいたします。はい、私僕の方大阪に、来たのは、ね、2000年なんですけれども、もともと鹿児島出身でして、それから大学時代に学部時代は東京で過ごしました。で学部の時は実は哲学をやってたのですけれども、どういう風の吹き回しか、まあ、僕の中では一貫性があるんですが、地理学をやりたいと思いまして2000年に大阪に、移住をしてきました。でそれ以来ですね7年、それから7年ちょっとの月日が経つんですが、基本的にずっと釜ヶ崎愛林地域と呼ばれる地域の歴史を地域の歴史をこうに取り組んでおりまして、で地方に聞き取り調査を始めたのはですね多分2005年ぐらいからで、まだ全然そういった意味で言うと手探りの段階なんですけれども、そのきっかけになったのがやっぱ釜ヶ崎の研究をやっているうちにそれなりの必然性があってということになるわけなんですが、今日はそういった意味で言うと地方の、こういうところをこう紹介するところまでまだ自分自身が行きつけてないというのもありますので自己紹介の兼ねてといいますか7年やってきたその釜ヶ崎でどういう研究をやってきて、まあ、どういう研究からどういう視点が得られたのかというところをちょっと紹介をさせていただきたいというふうに思います。でですね、具体的に言いますと僕が対象としているのは1960年代70年代ぐらいの時期の、釜ヶ崎の歴史、その中でどういうふうに釜ヶ崎っていう地域が変わっていったのかっていうことに取り組んできました。でなんでこの時代かって申しますと釜ヶ崎の研究をしようと思った当初からですね、その前の段階から実は釜ヶ崎の町再生フォーラムっていう町づくりの団体がありまして、まあ、そこで町づくりの取り組みの中に、まあ、関わっていたんですけれども、その中で取り組むべきいろんな課題があって、あるわけですが、もともとの問題ってどういうところから生まれてきたんだろうってところをちょっと考えてみたくなったんですね。でそれで釜ヶ崎の町づくりに関わりつつその歴史を掘り起こしていこうという試みを始めたわけでございます。でですねちょっと今日はその中でいろいろ収集癖があるんですけれども集めてきた手元に集めてきた画像として集めてきた資料の方いくつかありますのでそれを解説するような形で1960年代70年代を経て釜ヶ崎がどういうふうに変わってきたのかでどういう問題が、まあ、今現在に続く問題ですよね残されてきたのか生み出されてきたのかっていうところを僕なりのちょっと視点から紹介をさせていただけたらなと思います。ですねで今これ基本的にここに入っているのはですね今日もお持ちしたのは1950年代後半1960年代初頭ぐらいの釜ヶ崎を映し出した、風景写真
50年前ですね。
ちょうどそれぐらいですねの写真なんです。で、まあ、確かにもうこの時代からもすでにね釜ヶ崎っていう地域はどちらかというと貧しい はい、人たちが住む安宿としての機能は持っていたっちゃ持っていたんですけど、今現在とは随分違うところがあって、大きく言うと2点違うんですね、
はい、
あの一つが具体的に写真で見るとですね、
はい、
第1点目がですね、これはあの JR の新今宮駅から、鎌ヶ崎の方を、に向いて写した写真で、これは定点観測鎌ヶ崎っていう本の中から撮ってきたんですけども、こんにちは、今でもそうなんですが、あのビジネスホテルであるとかホテルがこう立ち並んでいるという風景が、目に入るわけです。でこれが50年前ぐらい、1950年代後半にどういう、風景だったかというと、同じアングルから撮った場合にはこうなるんですね。あの新今宮駅ってないんですよ。あの新今宮ってなくて、これ新今宮駅ができたのは1960年代後半です。でこれは1950年代後半の写真なんで、新今宮駅はなくって、で走ってる列車もこれ蒸気機関車かな、多分そうですよね、はい、になるわけですね。で、まあ、いろんなところが違うんですが、一番違うのはあの街並みの高さ、あのですよね。つまりさっきの写真と比べると、ほとんど木造2階建てなんで、ぎゅっとこう縮んでるわけです。逆に言うと50年前から現在にかけて縦にぐわっと伸びたということはどういうことかというと、人口の規模が50年前に比べるとドーンとあの増えたっていうことなんです。でもう一つ、それがまず違う、あの変化した1点目で、もう1点目はですね、あの今現在鎌ヶ崎の街を歩くと出会う人のはほとんどがあの、50代60代 の高齢者か高齢者で、なおかつ男性ばっかり、
はい、
子供の姿がなかなか見えないっていう、そういう状態だと思うのですが、これは70年代以降 の特徴で、1950年代60年代初頭の写真を見ると今とは全然違う風景があってですね、これ次々に、例えば、これはあの今のは、宿の中の、今はないですけども写真です。宿の中の写真で、まあ、こういうふうになんだあの、なってるわけですよね。こういうの、こういうのってあれ、あの鉄、麻雀漫画の鉄矢とか出てくるんですけどちなみにあ、こういう風景、子供が遊んでるよねっていう、こういう風景だったり、
また分かりやすい写真ですねこれ。
そう
子供が遊んでるっていう感じの、本当にこれが何年って言いましたっけ、
これはね1960年代前半です、うん、あ、こういう風景、
こういう風景が見られたと当時は。
そうそうそうそう、これはあの当時社会調査に入った市内の先生方が個人的に撮った写真なんですけど、うん、あ、まあ、これなんかもう、まあ、人は写ってないですが、こういう感じ、あ、写ってますよね、子供が歩いてます。
あ、上から
ですか。そうですね、もうバラックですよね、うん、これなんかもすごい作りの、うん、あの建物ですが、火事で焼けたら一発ですよね。あ、これ分かります、この足、これ南海のガードなんですね。でその足元にびっちりとバラックが並んでいて、でこれは多分あの JR 線が走っている、今でいうあの土手だと思うんですよね。そうですよね、子供が遊んでいる風景、これなんかもそうです。だからあの本当アジアのスラムのイメージに近いような、家族がいて、あ、これもガードの下のびっしりと住宅が埋まっている写真ですね。
これ真下ですよね、ガードの。
真下です。
ここに家があるって今まで考えられないです、
ね。そう、うん。今はこの辺倉庫になってますけどね。まあ、普通にこうスラムって言った時に思い浮かぶような、あのアジアでよく見るような風景だったんです。だから人口的に言うと、あの単身の男性ももちろんいたけれども、それだけじゃなくて、特に貧しいながらも、家族がいて、もちろん女性もいて、それで子供もいてっていう、そういうまあ多様な人口の在り方っていうのがあったわけですけども、それが1970年代頃になると ほとんど単身の男性ばっかりになってしまうという劇的な変化があったんですね。一つは人口の規模がドーンと増えたと。もう一つはその人口を占めるのが単身の男性が ほとんどになっちゃったっていうことなんです。でポイントはですね、これ自然発生的にそうなったんじゃなくて、1961年から1970年代初頭にかけて、これはもう日本政府を挙げての対策なんですけど、釜ヶ崎愛林対策っていう対策が繰り広げられたんですが、そこである種必要に迫られて対策を打った結果そうなっちゃったという部分があるんですよね。でその対策はどういう対策だったかっていうのを次にちょっと説明をしたいんですけれども、そのまずなんで釜ヶ崎に対策をかけないといけなくなったのかっていうところをですね、ある大きな出来事がありまして、1961年8月に起こった出来事です。結論から言うと要するに暴動です、釜ヶ崎暴動という。でその動画がですね、今なんとレンタルビデオ屋さんで置いておりまして
これがおかしいですね。レンタルビデオ屋さんに別にこれ借りてきたんですか。
今延滞してる最中なんですけど、
ダメだ、すぐ返さない
という、なんと
ドラえもんみたいな
という、なんともはや、こういう映像が、僕も動画を発見したのも最近の話なんで、びっくり、ひっくり返ったんですけども、これが当時 のニュース記録映像で、これをきっかけとして手をこまねいていることはできないですですっていう解説がありましたけど、対策が繰り広げられるわけですが、いくつかそこでですね、現在の実並ぶ問題が生み出されていましてですね、一つはイメージの問題っていうのがあって、これ今僕が解説してるからいいんですけど、何も知らずに見たら、
はい、
なんて怖いところだって思うのが普通ですよね。
ですね。
できれば行きたくないですよね。
未だにね、そういうイメージを持たれる方がやっぱりたくさんおられると思いますね。
でこれはこの映像だけじゃなくて、新聞やテレビやもういろんなところで無法地帯とか暴力の街であるとか、そういうイメージが全国津々浦々に報じられてしまったということがあります。でこれは現在に続く問題の一つですよね。だから1966年には釜ヶ崎っていうのにそういうネガティブなイメージが付与されてしまったので、この地名をやめて新しく地名に変えようということで、釜ヶ崎自体のこの時代は通称だったんですけども、1966年にアイリンっていう名前、新しい名前を付けたっていうのがあるんですね。でそのイメージの部分ではそういうことをやったわけですが、実態としてどういうことがなされたかというとですね、2つ方向性があって、でこれ対象によって違うことをやったというのがあってですね、対象というのは家族持ってるか持ってへんかというところが大きかったんですね。で家族を持っている労働者に対してはですね、こういう、こういう寮を作って、この寮に、1年半家族に住んでもらうと。でその1年半住んでもらって貯金がたまったら、釜ヶ崎以外の市営住宅へと移住をしてもらうということをやったんですね。でそれはさっきの映像を見たら分かると思うんです。つまり子供を育てるというのに今の環境が適した環境ではないということで、教育や家庭生活を営むに適した環境へと移ってもらうということですよね。でそういった政策を対策は一方では取られたわけですが、でも釜ヶ崎の人口はこれからさっき見たようにドーンと増えるわけですよね。単身の男性に対しては、日雇い労働者に対してはむしろ逆のことがなされていて、どういうことをやったかというと、どんどん釜ヶ崎に流入してくださいということが行われたんですね。で逆のことが行われたんです。これなんでかっていうところなんですけど、答えは簡単で、例えばですね、ちょっと戻りますけれども、それを単身の男性は流入してくださいっていうのを象徴づけたのが、皆さん見たことあるかもしれませんが、この建物なんですね。アイリン総合センターっていう、でこの1階部分で日雇い労働者が仕事の手配をされるということで、この建物を作ったってことは、要するにここはそういう場所ですよっていうことを後押ししたようなもんなんですけれども、ちなみに、 これできるまではこういうあのここにドーンと建てられる、これ建物ができた、この日付が重要で、この建物が建設されたのは1970年ですね。1970年、この1970年というのがミソでして、1970年といえば大阪で大きなイベントが開催されておりました、言うまでもなく万博ですが、この万博が開催されるのが決定したのが1960年代後半です。そうするとですね、開催するのが決まったのはいいんですけれども、それを期日までに完成させないと、会場を完成させないといけないし、万博の会場の中だけじゃなくって、関連する都市整備事業をその期日までに完成させなければならないと。そうすると起きるのは圧倒的な労働力不足となった時に、目の前に日雇い労働者が集まる場所があるじゃないか、これを使わない手はないよねっていうことで、この場所を日雇い労働者が集まる場所として整備していこうということが、もう国レベルで決定をされたという経緯があるんですよね。で、1970年にこれができることで鎌ヶ崎対策っていうのは終わるんですが、絶対この時代から目に見えて分かったので、分かるってたことは、日雇い労働者集まってもらったらいいんだけど、この先どうすんのっていう話、はい、だって日雇い労働ってその時々に使われて、その時々にクビになるっていうスタイルですよね、はい、仕事なくなったら宿に泊まれなくなるっていうのは明らかだったわけなんですが、結局1970年に一旦集めた後に対策ってかからなかったんですよね。要するに一旦集めた後ほっとかれちゃったわけですよ。そうすると、景気がいい時はいいんですけど、90年代までですよ、1990年頃で、そこから景気って冷え込みますよね。そうなった時に一気にみんなドーンと失業すると、鎌ヶ崎以外のところに野宿する人がドーンと増えるということで、20年後30年後に野宿っていう形で現れちゃいましたっていうストーリーが見えて、初めて見えてくるわけなんですね。で、そういったのを踏まえて今現在思うんですけど、これ研究をまとめた後に気づいたんですけども、じゃあ1970年にその集めるだけ集めといて放置するっていうのは、なんとも早、ひどい話だよねってついつい言いたくなるんですけども、今現在考えるともっと深刻で、はい、この当時は日雇いっていう労働スタイルは、例外的なものだったわけです。だから基本的に年功序列、終身雇用ですから。だから今日雇いって名前、呼び方はフリーターっていう呼び方に変わって、で甘宿ドヤに変わって、今度はネットカフェっていう新しい宿泊の施設もできるようになって、実はこのかつて日雇いと呼ばれた層っていうのはどんどん増えているわけですよね。で、鎌ヶ崎の場合は20年後30年後にドーンと野宿になりましたと、今現在はちょうど1960年代の鎌ヶ崎に近いような状況にあって、これほっといたらまたいつ何時ドーンとなるか分かりませんよねっていう歴史的な教訓がちょっとだけ見えてきたっていうのが、この研究から分かったことなんですが、地区の話全然出てこないんですけど、また、そういう研究の中で限界が出てきてですね、その限界を突破する上でこの場所を調査するというのが、
そこで実行につながっていくわけですね、はい、じゃあ後ほどまた
聞
かせていただくということで、ありがとうございます。
はい、聞いていただきました、アークトークコンピレーションボリューム10、地域に介入するアートアクティビティ、築港括弧天保山編ということで、今回は、ゲストのうちの一人、原口武さん、研究者の方に、まず彼が、重点的に研究をしている西成鎌ヶ崎地区の、地域の問題の、変遷について、触れていただきました。ここから、次回からどんどんこの天保山の方の話にもつながってくる、ところでございます。ぜひぜひ、次回もよろしくお願いいたします。ということでですね、2008年が始まったわけなんですけども、今月も、いろいろやっていきたいと思います。明日、水曜日はカエルさんの日曜露天掘り、滋賀県立大学、准教授の、細間博道さんなんですけども、この方、今回はですね、いつもボイスコラムで参加していただいてるんですけども、今回はなんと、コラムではなく、この方実は最近 CD をリリースされたっていうミュージシャンデビューを果たして、結構その CD がええ具合に売れてるというような情報も聞いてますけども、この方がやっているバンドがカエル木というバンドで、結構 これ知る人ぞ知る、一流のミュージシャンたちが揃った、バンドでございます。このカエル木、バイオリンと、ギターと、打楽器と、そして細間博光さんのギターと歌からなる、なんていうんですかね、ニューミュージックの、ユニットなんですけど、これのですね、ライブ音源を今月は、お届けしたいと思います。細間さんの歌声がついに聞けます。非常に素晴らしい、ライブ音源になってます。で、ぜひぜひ、明日から水曜日流していきますので聞いてください。ということで、本年もよろしくお願いいたします。アークオーディオ浅田渉でした。